愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。暑かったり大雨だったりという季節をようやく終え、新しい月9月を迎えました。少し秋の気配を感じながら日曜日の朝を迎え、雨が心配という中でここに私たちともどもに集められてきました。暑いとか寒いとか雨が降ってるとか、そのようなことを超えてなお私たち一人一人が神様の招きのうちにここに集められてきた、ここに集まることが許された、何よりもこのことを私たちは感謝し、賛美と祈りを持って神様にこのことをお答えしたい、そのようなものであります。先週の日曜日に皆さんには週報や報告で ご案内いたしましたが、先々週私たちは教会で2週に続けてでありましたけれども、教会の交わりの中にある姉妹の成長手に召されるという出来事を経験いたしました。後の方で成長された姉妹については先週日曜日月曜日と葬儀がありましたこと、皆さんにもご案内いたしましたので、ご参列くださった方もあろうかと思いますが、私も一人の回想者参列者としてその姉妹の葬儀告別式に参列させていただいてまいりました。この姉妹は私ご一緒に実際の教会生活をするということにはならなかった、この最近はもうおいでになられていらっしゃらない姉妹でありましたけれども、多くの皆さんが以前からこういう方だったという話をしてくださる方でありました。教会の集まりがあるといつもたくさんのお菓子を作ってきてくださる、そういう方だった。ご葬儀は教会キリスト教式ではなく ご家族の信仰である仏式で執り行われていましたけれども、しかしそのご葬儀の中でも最近は個人の生前のことなどが詳しく紹介されたりいたします。その中で姉妹についても私どもが知っている多くの方の集まりの時にはいつもお菓子を作って準備してくださっていた、そのような生前の忍ぶお話を私も紹介を聞かせていただいてまいったものでございます。皆さんの中でどのぐらいの方がそのご葬儀に参列してくださったか分かりませんけれども、願いながら参列できなかったという方もいらっしゃるのではないかと思うのです。仏式のご葬儀に参列するという機会私は、あまりないというのが正直なところでありますので、そのようなところに、たまに参列することになると、不作法をしてしまうのではないかと、心配しながらビクビクしながら参列をいたすのでありますが、さすがに、この年になりますと、慣れてきてどういうふうに前に出ればよいのか、焼香をすればいいのかということもだんだん分かってきて落ち着いて、私も職業柄でありますがどのように式が進められていくのかということを観察しながら葬儀に参列させていただいたりもしております。その中でいつも私がとても印象に残ることとして、むしろこちらで気をつけてその場面を気をつけて見ているというところがあります。それは式を司る僧侶が、お坊さんが亡くなられた方に引導を授ける、引導を渡すという場面です。ご存知の方もそうでない方もあると思いますし、私も、あまり詳しいことを知らないので間違ったことを申し上げるかもしれませんが、どの宗派でもあるのかということも私は知りませんけれども、式の中で葬儀の中で僧侶がある場面になりますと大きな声を上げて、まるで喝を入れるような大きな声を上げて、告げるわけです。亡くなられた方に、こちらの世からあの世へと彼岸へと赴かせる、もうこちらに戻ってくるな、そのような意味を込めて告げられるのが引導 引導を渡す、引導を授けるというところだと説明を聞きました。素人目には仏式のご掃除の中でも一番大切な場面の一つなのではないかと、そのように思わされるところであります。そしてまたその場面は、私ども教会の掃除を執り行わせていただくものとしては、最も私たちの教会で行う掃除との違いを感じると、私たちの死に対する理解との違いを実感させられるところであろうかと思うのです。私たちの信仰では、たとえ掃除を執り行っても、あるいは死者を葬るということをしても、あるいは言葉の上で亡くなられた方を天に送るとか天に召される、そのように言うことがあったとしても、死者を、亡くなられた方を私たちのいるこちらの世界と隔てられたあちらの世界に行かせてしまう、もう戻ってくるなと行かせてしまうというわけではありません。たとえ地上の生涯を終えて肉体は土の塵に帰るとしても、なお私たちは死を超えた命、神の永遠の命のうちに生かされ続けている。死者の存在が地上に生き続けるものよりも神に近い、それはそうなのかもしれません。土の塵を脱いだという意味で、この地上での罪から解き放たれているというのはその通りであろうと思います。そういう意味で亡くなられた方が天にいる、神様の身元にいる、そういうことはあるでしょう。しかしそうだとしても、亡くなられた方が今や天上の礼拝に加わっている、そういう言い方をするとしても、その天は、神様のいらっしゃるところという意味での天は、この地上と隔てられたところではないのです。天はこの地上と結びついている。天からおいでくださった御子キリストによって、地上は天と結びついている。そのような信仰に私たちは生きておるのであります。キリストが隔ての壁を打ち壊してくださった。8月の平和を祈る季節に、私たちはあの使徒パウロがエフェソの信徒への手紙の中で記した、実にキリストは私たちの平和であります、あそこで告げられているキリストが成してくださった平和のありようを繰り返し覚えてきました。キリストは隔ての壁を打ち壊してくださった。キリストが打ち壊してくださった隔ての壁は、核も徹底したものである。私たちはそう信じています。キリストは私たちの間の隔ての壁を取り壊してくださいました。私たちのお互いの違いによって高く積み上げてきたかもしれない隔ての壁をです、その壁はキリストが命がけで取り除いてくださったのです。神様との間の隔ての壁も、敵との間の隔ての壁も、そして死者との間の隔ての壁もであります。あらゆる隔ての壁を取り除いてくださるという、そのお方に招かれて導かれて、そして事実壁を取り払われたところとして集められている、ここ教会に私たちは招かれてきて、ここに集められてきている私たちにはどんな隔ての壁もありません。ないはずなのです。ここはキリストによって集められたものの群れであるからです。私たち自身の努力でも、高尚な精神でも、熱心な祈りでもない、そういうものによってではなく、ただ神様がキリストによって、その意味で恵みによって、私たちの間のあらゆる隔ての壁を取り除けてくださったのであります。パウロはそこで今日の御言葉だ、ガラテヤの信徒への手紙の中で言うのです。神は私たちをキリストの恵みへと招いてくださった方だ。 だから私たちは再び互いの間に壁を設けるようなことがあってはならない。それがパウロがこのガラテヤの信徒への手紙の中で述べようとしていることであります。このガラテヤの信徒への手紙、ガラテヤの教会の人たちに宛てて記した手紙であります。パウロがかつてバルナバと共に宣教旅行をした中で立て上げていった教会だと言われていますが、そのガラテヤの人たちに宛てて記したこの手紙は、しかし私たちが礼拝で朗読を聞くには少し激しすぎるというか、品位に欠けるのではないかと思われるようなところがある書簡でもあります。今日の中でもパウロは、私は呆れ果てているとか、あるいはこういうものは呪われるがよいとか、そういう言葉を繰り返しています。ここだけではありません。この手紙の中でこの後にも繰り返しパウロはある意味で感情的とも思える激しい、あるいは品位に欠けた言葉を記していくのです。日本語の翻訳の聖書はそれでもかなりそのひどさを緩和して、あまりひどくない言葉に訳していると言われますが、実際には口にするのもはばかられるようなひどい言葉が使われているところもある。私たちはこの手紙が自分たちに宛てられているものではないと思っているので、そういうひどい言葉が記されているとしても、そこは聞き流して平気でいられるのかもしれません。そういうひどい表現をしている部分は見ないでおいて、パウロの思想であるとか信仰の部分だけを取捨選択して読み取ればよいと、そう考えるかもしれません。確かにパウロ自身もこの手紙の冒頭では、自分が使徒とされたのは人からでもなく人を通してでもなく、そういう言い方をしております。私たちの信仰が、あるいは信仰者として立てられているこの使命が、人に依存してしまうというのはよろしくないのです。皆さんもあるいはこういうことをおっしゃるかもしれません。他の人の信仰を願うときにです、私ではなく神様を見てください、私は見ないで神様を見てください、この自分を見られたのでは、神様との関係を持つ上で周りの人のつまずきになってしまうから、私ではなく神様を直接見てもらいたい。それはそうかもしれません。私たちの信仰は何よりも神様との直接の関係を得させていただくものである。けれども、だからといって私たち信仰者である自覚があるにもかかわらず平気で暴言を吐いてよいということにはならないでしょう。しかしそれでもなお私たちは信仰のゆえに激しい言葉を口にしないではいられないという思いになることがあるのも事実であります。それは自分の信仰のゆえに、自分の信仰のためにというよりも、大切な人のため、大切な人の信仰のゆえにそうするのです。自分の信仰のことならば我慢できるかもしれない。しかし、愛する大切な人がもしかしたら信仰を失ってしまう、キリストから離れてしまう、神様の恵みを無にしてしまう、そういうことに対しては私たちは黙っていられない。そういう思いが湧いてこないはずがないのではないでしょうか。パウロはガラテヤの教会の人たちの姿を見て黙っていられなかったのです。ガラテヤの人たちが福音から離れてしまうことが、キリストの恵みから離れてしまうことを黙って見過ごしにするわけにはいかなかったのです。もちろんパウロだけではありません。私たちは主イエス様もまたそのような 激しさを持ったお方だということをいくらでも思い起こすことができるでありましょう。今日の福音書でも主イエス様はある意味ではとても厳しい、もしかすると聞く者にとって耳障りの良くない、そういう言葉を用いて語られています。律法学者を目の敵にしたような言葉を今日の箇所では重ねてもいるのです。もっともこの時、今日朗読された場面で主イエス様の目の前に律法学者がいたわけではないのです。律法学者を目の前にして面と向かって律法学者を非難するようなことをイエス様はおっしゃられているわけではない。しかし弟子たちはいました。イエス様の教えを喜んで聞こうと集まってきた人たちがいました。弟子たちや主イエス様の教えを聞くその人たち、その人たちの周囲には当時のユダヤ人の社会、いつも常に律法学者の存在があったのです。いえ、主イエス様もまた人々に教えていたその時には、人々から、あるいは弟子たちから律法学者の一人と見られていた。それも間違いないことであるようです。実際イエス様は先生、ラビ、そう呼ばれている箇所が福音書では何箇所も伝えられています。先生、ラビ、そのような呼び方は当時のユダヤ人の社会の中の律法学者に向けられた呼び方。主イエス様がここで批判を向けて描かれる律法学者の姿、それには多少誇張があるかもしれません。彼らは長い衣を着て歩き回る。彼らは広場で挨拶されること、良い席に座ることを望む。ヤモメの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。実際のところこのような振る舞いをする律法学者がどれだけいたのでありましょうか。もちろん先ほどすでに触れたように、ここでイエス様は律法学者を前にして直接彼らを攻撃しようとしているわけではないのです。むしろこう言った方が良いでしょう。そういう律法学者の存在をありがたがる人たち、律法学者をありがたがる弟子たちや人々に向かってイエス様は苦言を呈そうとなされているのです。あなた方はこういう律法学者をありがたがっているのではないかと。律法学者は確かに長い衣を着ていたと言われます。説明する人によってはこの長い衣というのは立派な衣のことだと、そういう説明をする人もいますけれども、どうもそれは律法学者、教えをする者が決まって着る、そういう目印になっていた服を指しているようです。律法学者はいつも町や村を巡回して教え歩いていました。初めて見るその姿も、律法学者が決まった長い衣を着ていればそれは制服のような意味合いを持ったでしょう。あ、律法の先生が来た、ラビ、教えをどうぞ私たちにも語ってくださいとすぐに気がつくことができた、そういうものになっていたのかもしれません。その姿を見れば律法学者だと誰もがわかるのです。実際主イエス様はこの長い衣を着た律法学者があちこちを歩き回っているとそう描写しています。歩き回る、この歩き回ると言われているのもおそらく町々村々をあちらに行ったりこちらに行ったり巡回して教えて歩いていた、そのことを指しているのでしょう。私がコーヒータイムの中をうろうろ歩いているのとはわけが違うのです。一つの働きとして求めに応じて教えをするために歩いて旅をしていた、 ところが、そのような姿を見て、それだけでその教えを聞くこともなく律法学者をありがたがるということが、弟子たちをあなたたちの間で起こっているのではないか。あるいは律法学者が聖書のことを教えるのは広場であったり街道であったり、あるいは誰かの家であったりしたことでしょう。そのようなところに行けば教える人が挨拶を受けるのは自然なことであります。その教えを語ってくれる先生のために一番良い席を案内するというのも、それは特別なことではありません。律法学者でなくても牧師であろうと、あるいは何かの講演の講師であろうと同じことであります。ところがあなたたちはどうなのか。そのように大切に扱われるその姿だけを見て、律法学者たちをありがたがっているところがあなたたちにはあるのではないか。あるいは律法学者は聖書の教師です。もちろんただ教えていただけではなくて、実践を通して教えていたことでしょう。それはイエス様も他の律法学者たちも同じだったでしょう。律法学者は自分の教えることを実践するその中で、あるいは誰よりも熱心に貧しい者ややもめを慰めたり助けたりということをしていた、そういうものも多かったのかもしれません。きっとそうだと思います。ところがそういう律法学者の良い行いを見て、ああ立派な人だ、素晴らしい、彼を褒めそやすようなことをあなたたちはしているのではないか。あるいは律法学者が求められて誰かのために鳥なしの祈りを重ねている、その姿を見て、さすがに先生だ、私たちの祈りとは違う、あんなに立派な祈りを、長い祈りをできる、そのようにして聖人のような扱いをし始めていやしないか。私ども牧師のありようを問題にしているような思いで、私はここの場所を読んであります。長い祈りをすることを最近の牧師は必ずしも求められませんが、半世紀前の牧師たちは教派によっては用意してなくても30分1時間即興で祈れなければ一人前ではないと、そう言われたそうです。そのようにしてその牧師は一人前と認められ評価された。そのようなことをあなたたちは律法学者たちに対してしていないか。主イエス様がそのようなことをおっしゃられたのは、もちろん律法学者たち自身、あるいは牧師たち自身、自分のことをそのように勘違いする者がいたからでもありましょう。しかしそれだけではないと思います。むしろ主イエス様のことを先生と呼び、律法学者の一人とみなしていた弟子たち、その弟子たちに対して、あなたたちは私のどこを見ているのか、私の立派な姿を見ているのか、私があなたたちに示そうとしている姿はそのような姿なのか。そうイエス様は弟子たちに問いかけられているのではないでしょうか。そうであるからこそ主イエス様はこの時続けて弟子たちを神殿の賽銭箱の前に伴われたのです。そこに献金を入れる人々の姿に目を向けさせて、弟子たちの注意を促されたのであります。見よ、ヤモメが来た、あのヤモメを 見なさい、貧しいヤモメだ。今日の生活費にも困るようなものだ。しかし彼女は自分の持っているものをすべて捧げてしまった。いや、彼女は誰よりもたくさん入れたのだ。そのようにおっしゃられて、主イエス様はこのヤモメを褒めたのでしょうか。あなたは素晴らしい、あなたのその捧げる心は素晴らしいと、そう褒めたのでしょうか。いいえ、彼女はイエス様からはずっと遠くにいるのです。イエス様が弟子たちと語り合っていること、イエス様が弟子たちに教えているその言葉を、このヤモメの女は自分で耳にすることはなかったでしょう。このヤモメの女は自分が主イエス様の目に留まり、弟子たちとの対話の対象になっていることさえ知らずに、おそらくそこから去っていった。しかし彼女は誰よりもたくさん入れたのです。そのようにしたものとして、その姿を主の目にお留めいただいたのです。皆さん、本当は誰よりもたくさん入れたのは誰だったのでしょうか。主イエス様だったのではないでしょうか。誰よりも多くご自身を捧げ尽くしてくださったのは主イエス様だったのではないでしょうか。ただ神の御心を信じて、ただ神様のご計画を信じて、すべてお与えくださったのが、すべてを差し出されたのが主イエス様だったのではないでしょうか。その主イエス様が、あのものは誰よりもたくさん入れたと、そう言ってくださる、そのように言っていただく生き方を人は選べるのです。主によってそのような生き方を選べるのです。律法学者を褒めるのではない、律法学者を目標にするような、そういう生き方ではない。ただ何も持たないものとして、しかし神様のお恵みを信じて、神様の御心だけを信頼して、自分をすべて差し出し捧げる生き方です。そのような生き方を私たちは主によって選ぶことができる。キリストの恵みへと招かれたのです。キリストの恵みへと招かれた者は、すべてを神様に明け渡し、すべてを自分の手から離して差し出し捧げることができる。そのような生き方を始めることができる。あなたたちはその生き方に続きなさい。主はそうお招きなのです。祈りましょう。天の父よ、私どもを近くにお呼び寄せくださり、主の見姿を見る者としてくださり、主の後に従う者としてくださり、ただその主の何も持たない者として、すべてを御父に差し出す、その姿へと私ども目を向けさせていただいてまいりました。私どもはなお、この自分の手でなすこと、この自分の力で成し遂げることを追い求めるものでございます。そのようなものへと心惹かれるものでございますけれども、主よ、どうぞ私どものこの手に どのようなものが賜物として与えられていようと、ただ何も持たぬものとして主の御前に進み出ることができますようお導きください。主がすべてを捧げてくださり、私どもにその身体を、その恩知をお与えくださったように、私どももまた何も持たぬものとして主に己を捧げ、愛する者に己を差し出すものとならせてくださいますように。命の隔ての壁が取り除けられた今は、私どもは主の恵みのうちにその一歩を歩み出すことを心から願います。主イエスキリストによってお祈りいたします。アーメン。